ザ・マネー。こんにちは、桜井英明です。
こんにちは、アシスタントの小澤恭子です。さて、ここからの60分間はザ・マネー企業 IR スペシャルをお送りしてまいります。さあ、今日は60分ということで IR2 社お二人の方にお話を伺っていくんですけれども、
やっぱ企業の IR って最近増えてきているな、
実感しますね
って思いますよね。で、おそらく知って知って僕たちのことっていう会社が増えてきたっていうことだと思いますし、で、今までどうなんだろう、やっぱり投資家さんの方向いてはいたんですけども、さらに向くようになってきたっていうことと、結構難しいじゃないですか、いろんな会社、だからそこを優しく話してくれるようになってきたかなっていうのが感じるところになるんじゃないかと思うんですよね。で、例えば今日2社登場していただきますけども、ノバレーゼさん、何回か IR 一緒にやってるんですけども、これ素晴らしいんですよ、結婚式場が。できることならもう一回やりたい、結婚式をって。
やりたいですね、
だからリゾート型とかね、あとは郊外型とかね、だからいろんなところでまた行きたくなる場所、まあ、結婚式2回も3回もする人いないと思いますけどまた行きたくなるような場所で結婚式場を展開してる、あと例えば会議が終わった後の会食なんかもそういうところでやりたいよねみたいなニーズがどんどん高まってきて、そういうのを取り入れているのがノバレーゼさんっていうイメージありますし、それからアドバンスのテクノロジーさん、これ難しいんだわ、AI クラウドっていう、まあ今特に DX をはじめとして、世の中の人気の中心になっているところですよね。で、多くの企業が、上場企業、中小企業、未上場企業を含めて DX やろうとしてるけど、最適化してやるためにはどうすればいいんだっていうことを手伝ってくれる人たちがやっぱりいないと困るわけですよ。で、特にコンピューター系の会社っていうのは見えないですよ、我々から、ここでこういうことやってるんだっていうのが見えないから、まあ銀行だとかね、いろんな会社、メーカーさんだとか裏側にはいるんですけど、そこに思いを馳せるっていうことを、こういう番組を聞きながらその企業の実態に迫っていただくとより分かりやすくなるのかなというふうに思ってるんですね。
そうですね。で、この後は今お話しいただきました企業2社について桜井さんが迫るインタビューコーナーとなります。どちらもこれから楽しみな銘柄ですね。で、そして桜井さんには今年前半の振り返りと後半の相場の見方についてもたっぷりお話しいただきます。それではザ・マネー企業 IR スペシャル進めていきましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR 特集、まず1社目は証券コード9160東証スタンダード上場、ノバレーゼです。それでは早速ノバレーゼの IR インタビューをお聞きください。
ここからは証券コード9160東証スタンダード上場、株式会社ノバレーゼ代表取締役社長荻野博樹さんにお話を伺います。荻野社長、よろしくお願いします。
はい、荻野です、よろしくお願いします。
ノバレーゼさんって、憧れの場所を提供してくれてるという印象があるんですけども、おやりになってることは、ゲストハウス、婚礼施設なんかが中心だと思うんですけども、ゲストハウス中心にドレスショップレストランを展開、で、ブライダルにおけるあらゆるニーズにワンストップで対応可能っていうところですが、これまた場所がいいところばっかにありますよね。
そうですね、
これは戦略ですか？
いや、基本的には戦略になるんですけども、考え方としましては25万人以上の都市にですね、出店をするというイメージなんですけども、東京、大阪、名古屋、大都市にも当然あるんですが、私たちの強みとしてはですね、どちらかというと割と地方都市に出店をしてですね、そこで全ての商品内製化しておりますので、非常に利益度の高い、ビジネスモデルを作ることができているというのが、一番の強みになっているという感じです。
地方都市、例えば広島ですとか、最近ですと仙台ですとか、地方都市と、あとはそのシンプルで洗練されたデザイン、というイメージがあるのと、おしゃれだなと思うんですけど。
ありがとうございます。
これなんでそうなるんでしょうね。
そうですね。結婚式場っていうのが やっぱりいろんな考え方があると思ってまして、はい、まあ、私たちとしてはですね、まあ、本当に10年20年、まあ、50年100年経ってもですね、色褪せないような結婚式、まあ、よく私の、両親の結婚式も昔の写真たまに見るんですけども、はい、まあ、ちょっとやっぱり今やりたこれやりたくないなとこういうところでやりたくないなっていう、まあ何でしょうね、時代によってやっぱり変わってくると思うんですが、まあ、私たちの、式場に関してはですね、まあ、10年後も20年後も50年後もですね、はい、やっぱり洗練された、記憶に残る、結婚式っていうのを、まあ、目指して、はい、作っておりますので、まあ、やっぱり他者との差別化もそこもなりますし、どちらかというとシンプルで、モダンなスタイリッシュな、はい、建物っていうのを軸に、作っております。
地方都市っていうところが結構多いですよね、
はい、
っていうところと、人口的に見てそんなに影響はないんでしょうか、地方とその大都市っていうのは。
そうですね、やっぱり、人口に関しては影響っていうのはなくはないです、
はい、
ただそこでどれだけの競合があるかどうか、っていうのはすごく大事な何でしょうね、数値かなと思うんですけども、はい、まあ、私たち、今回仙台もそうなんですが、ほぼですね直近で新たな結婚式場というのは出展してないんですね、
はい、
で来年は静岡ですとか富山とか出展するんですけども、はい、まあ、やっぱりそのあたりも地方都市ではなかなか、新規出展がない場所、
はい、
かつ競合も少ないので、はい、割とですね広告宣伝費ですとかかなり抑えてですね、出展ができると。であとは地代家賃もですね、はい、かなり抑えて、お借りしておりますので、まあ、やっぱりランニングコストというのが抑えられるというところはですね、まあ、やっぱり都市部と比べては大きなメリットになってるかなというふうに考えております、
はい、結構いろんな案件の写真とかを拝見させていただいたんですが、はい、これ広島とかですね、
はい、
あと京都の北山、
はい、
から福島郡山、
はい、
熊本といったところ、これモノリスっていう名前になってますけども、
はい、
全部こうおしゃれなのに加えてですよ、
はい、
郊外型で行くと一番ショックを受けたのが、いい意味でですよ、
はい、
鎌倉。
あ、鎌倉、
これだって海目の前でしょ。
目の前ですね。
しかも空空いてるでしょ空間じゃないですか、
はい、
ここで結婚式できたらいいな、
はい、
残念ながら私もできないんですけど、と思いますよね、
はい、
あとはその厚木、
うん、
これアマンダンの厚木、はいとか、
うん、
千葉なんてこれなんかボートの横っちょで結婚式を挙げてる みたいなイメージ。
そうですね、千葉港の駅ですので、
はい、でしょ。それともう一つとても注目しているのが、うん、再生型のゲストハウス、
はい、
これ結構歴史のある由緒のある建物をお使いになってますよね、
うん、はい、
すごいトラディショナルですよね。
そうですね、
だからすごいものすごい風景が、うん、結婚式として撮れるのかなと思うんですけど、
はい、
そういうのやっぱり意図しておやりになっている、う
ん、おっしゃる通りですね。まあ、鎌倉なんかもですね、はい、まあ、鎌倉市の人口で、考えるとですね、
はい、
そんなに組数って取れるものじゃないかなというふうに思うんですけども、ええ、鎌倉に関してはですね、やっぱり神奈川県内、また東京都、関東近辺ですねの方もですね、結構新郎新婦さんまでいらっしゃいまして、でまた厚木に関してもですね、ちょうど本厚木から、車で20分ぐらい行ったところ、
はい、
森の里という山の中に、結婚式場があります。でもうほとんど何でしょうね、そんなに人口がない場所なんですけども、はい、厚木に関してもですね、関東圏のお客様ですとか、はい、中には海外のお客様ですとか、そこまで行く価値っていうのをですね、見出せる場所っていうのは私たちにとって非常に大事な何でしょうね、建物を作る上で大事なポイントになってきますので、まあ、厚木ですと森の中に、
はい、
結婚式場があって、鎌倉ですと海が目の前ですとか、あとは歴史的建造物ですとやっぱりそこの場所にですね、
はい、
まあ、昔から、慣れ親しんだ会場、料亭ですとか旅館ですとか、そこをリノベーションしたりですとか、まあ、そこでやる価値っていうある場所っていうのをしっかりと見極めて、まあ、出展戦略っていうのを行っております。
つまりその、はい、新郎さん新婦さんだけではなくて、うん、
はい、
おいでいただく、うん、お客様にも行きたい、喜んでもらいたい、はい、そして記憶に残ってほしいっていう思いがこもってる、
おっしゃる通りです
ってことですね、
はい、厚木なんか聞くとですね、最初は多分ゲストの方は遠いなと思うと思うんですよね、
はい、
でも来ていただいて帰る頃には来てよかったなと思っていただけるような、でまたなんか例えば宴会ですとかレストランやってるんであればまた来てみようかなと思っていただけるような、はい、やっぱり場所、空間っていうのをすごく意識してますね。
あとは着るものといいますか、
はい、
ドレスとうとうこだわりを持って提供されてますよね、
はい、そうですね、はい、でドレスに関してもやはり、 自社で全てやっております。もともとドレスショップからスタートした会社にはなるんですけども、やっぱり一生に一回、ね、のものですので、やっぱりオリジナルのものですとか、インポートもの、海外で、海外ブランドと提携してですね、はい、世の中に一着しかないものですとかっていうのをですね、新郎新婦さんに来ていただくというのをやっぱりコンセプトにですね、作っております。
で12月決算御社なんですが、はい、第一四半期のところまでの結果を見ていくと、はい、やっぱり婚礼の平均ゲスト数が増加してきているですね、
はい、そうですね、はい、コロナ前ですとやっぱり65名前後、参列者いたんですけども、はい、それがコロナで一気に人数制限等もありですね減りました。でただコロナ2023年からですね徐々に右肩上がりで、はい、微増ではあるんですけども上がってきておりまして、しっかりと、今期に関してもまだ上がっておりますので、はい、コロナ前までですね、戻せるというふうに思っておりますから、ここはまだまだ、伸びしろあるかなというふうに考えております。
やっぱ新規の来館数っていうのも増えてますし、はいはい、受注組数も伸びてきてるというところですね。
そうですね、はい、
これは順調というふうに考えていいですか、
ね、そうですね、順調に今推移はしております、はい、
あと先ほどちょっとお話ありましたその、はい、衣装のところも平均的な単価がやっぱ伸びてきている、はい、ということですね、
うん、そうですね、これに関してはやっぱりコロナ禍で、はい、やっぱりその結婚式の延期ですとか、やるかやらないか、悩んだお客様ですとか、結構いらっしゃったんですけども、コロナが落ち着きましたので、はい、今も通常モードに戻ってると私たち認識しております、で、コロナ禍でできなかったことですね、商品開発ですとか、はい、あとは、今まで販売できなかったものっていうのをですね、昨年から取り組みをしてまいりましたので、例えばドレスに関しては小物が必要ですので小物を、ラインナップを増やすとか、はい、あとは、親族衣装ですとか、お父様のモーニング、お母様の留め袖、はい、今まで売れてなかったところをしっかりとやることによってですね、単価が上がってきたという形になります、
はい、もう一つ加わってきているのが、はい、レストラン営業、
はい、
これもなんかものすごい美味しそうなものを提供してくれているやに思われるんですけども、はい、これ好調なんですよね。
そうですね、やはり結婚式っていうのは基本土日になります、
はい、
でやっぱり平日の稼働っていうのが、今までも宴会とかはあったもののですね、そこに本腰を今年から入れておりまして、しっかりと人材もですね、優秀な人材が集まってくれましたので、営業を開始しました。でそこの目的っていうのはですね、当然売り上げの底上げっていうのは当然あるんですけども、ただですねやっぱりその地元への貢献っていうのが、今までその結婚式の新郎新婦様、はい、ゲストの方以外ですね、なかなか会場を知っていたことが できてなかったんですよね。でやっぱり一般営業することによって、地元の方に使っていただく、また夏休みの、ビアガーデンをやることによってお子様にも来ていただいたりですとか、はい、やっぱそういった地元への貢献、なんでしょうね、関わりっていうのをですねやっぱり非常に大事にしていかなきゃいけないなというところもありましたので、今年は一気にそこを力を入れてやっております。
やっぱり各地各地に根を下ろしていく、
おっしゃる通りですね、
ということですね、
はい、やっぱ地方で営業させていただいておりますので、やっぱりしっかりと、地元に根付いたですね、経営をしていきたいなというところですね。
でそれは最終的にブライダルにも結びついてくるということですね、地元の方々の認知度高まれば、
はい、やっぱりそこで知っていただく、会場を知っていただく、でまた私たちの一番の強みである人的資本ですね、人を知っていただくことによって、またそこで、結婚式と新郎新婦様として戻ってきていただくっていう方もですね、はい、今実際いらっしゃいますので、やっぱりそういった広告宣伝にもつながっているというところになっております、はいは
い、そのレストランっていうところを考えていくと、先日発表されました TKP さんとの提携っていうのはやっぱりこの部分に絡んでくるって考えていいんですか？
おっしゃる通りですね、やっぱり平日の稼働っていうところで、はい、TKP さんの会議ですとか、ご宴会ですとか、といったところ、セミナーの活用ですとかっていうところで使っていただけますので、非常にシナジーがある今回の資本提携だったのかなというふうに考えております。
普通に会議やった後の、はい、じゃあ食事っていうのが、このおしゃれな場所でできるってなると、はい、TKP さんにも相乗効果が出てくるってことですね。
そうです、おっしゃる通りですね、はい、なので当然会議だけの方もいらっしゃれば、はい、プラスアルファで会議の後に食事会をしたいですとか、はい、宴会をしたいっていう需要も当然あると思いますので、そういったニーズにですねお答えできるかなというふうに考えております。
あと社長、はい、結構こだわっておられるのが、はい、 いろんなサービス製品の内製化っていうキーワードでこだわっておられると思うんですが、はい、この辺はどういうふうに考えたらいいですか。
そうですね、やっぱり先ほど申し上げました地方都市展開しております、ええ、で地方都市に箱だけ作って、結婚式だけ作ってしまいますとですね、やっぱりそこに必要なドレスですとか、はい、カメラマンですとか、あとはお花引き出物ですね、はい、やっぱり地場 の 業者様をですね探さなきゃいけなくなってくるんですけども、私たちはセットで、はい、まず出せるっていうところが、質を落とさずですねセットで出せるということが一つのメリットになります、はい、であとは全て内製化していることによってですね、まあ、利益率が非常に高く、他社さんと比べて、取れますので、まあ、そういったところも非常に大きな強みになってくるかなというところですね。
あとは現場でのいろんな気がつきみたいなものがすぐ反映できるっていうメリットもありますか、はい、
おっしゃる通りですね、やっぱりすぐ改善してですね商品開発につなげるっていう、まあ、いいサイクルができているというふうに考えておりますね、
はい、ということはつまりお客様には高い顧客満足度を提供している、
はいはい、
でもう一つが先ほどちょっと社長おっしゃいました、うん、社員の方々、働いている社員の方々も、はい、御社で働くことはものすごい満足度が高いんじゃないかと思うんですけど、
はい、そうですね、満足度が高い、っていうのはですね、数字見ていただくとあれなんですけども、はい、まあ、離職率ですとか、やっぱサービス業ってこの離職率非常に高いんですけども、まあ、かなり、勤続年数もですね私ども長く皆さん勤めていただいてですね、であとは産休育休、産休育休から戻ってくる、はい、スタッフがかなり、多いです。ほぼ 100% 今戻ってくるような状況になっておりますので、まあ、非常にですね働く環境っていうのは整備できているのかなと。ただまだまだやらなきゃいけないことたくさんありますので、やっぱり私たちその結婚式っていうその幸せをお手伝いする立場ですから、はい、やっぱり働く仲間がですね、まあ、常に幸せでなきゃいけないなというふうに考えておりますので、そこに関してはこれからも力を入れてやっていきたいなというふうに考えておりますね。
だけどそうやって皆さんがだんだん年数を重ねて、はい、プロになっていくわけですよ、だんだんだんだん。
そうですね。
そうプロの、仕事を受けることが可能性は高くなっちゃうわけですよね、はい、お客様が、はい、
そうです
ね、これいいことですよね。
いや、おっしゃる通りですね、はい、
つまりレベルは業界トップクラスの評価水準になってきてるっていうのはそういう背景もあるってこと
ですか、
う
ん、おっしゃる通りです。やっぱり長く優秀な人材に働いていただくことによってですね、はい、いいサービスが提供できてるというのはあります、はい。
改めて今後の出展計画等々伺ってよろしいですか。
はい、そうですね、今決まってるのがですね仙台がオープンいたします、
はい
はい、でこれは結婚式場で、清流荘という結婚式場なんですけども、はい、でここは8月からランチ営業も始めますので、はい、一般の地元の方にも、お越しいただく。でまた非常に観光客が、多い場所で、今回出店させていただきましたので、ええ、観光客の方にも使っていただけるようなレストランになるかなと思っております。で、来年が、今静岡に1店舗、これマッケンジー邸っていうんですけども、はい、まあ、非常にいい物件になります。もう本当に海沿いの物件になるんですが、はい、
なんか歴史のあるおしゃれな感じですよね、
はい、そうですね、官民連携プロジェクトの物件になるんですけども、はい、スパニッシュスタイルのデザインコンセプトを引き継いでですね、レストラン等とミュージックホール等を新設予定して、非常に景観、あとは、なんでしょう、歴史的にも非常に意味のある、式場になるかなというふうに考えております。
その意味でやっぱりそのブライダル結婚式そのものが非日常ですから、はい、やっぱり非日常的なものも、うん、日常の中にありながら非日常的なものも提供するっていうことは心がけなきゃいけないってことですか。
おっしゃる通りですね。やっぱりその会場から見える景色ですとか、はい、一歩入った瞬間の雰囲気ですとか、本当に非日常的な空間っていうのをですね意識しながら、会場を作っています。
だからメモリアルなイベントをメモリアルにするっていうことを多分皆さんにずっと考えてるんでしょうね、
はい、そうですね、はい、だそんなところでやっぱり先ほどの TKB さんの話じゃないんですけども、はい、宴会ですとか、はい、会議をやっていただくっていうのはまあ、これ今の時代にすごく合ってる、マッチするのかなと思いますし、はい、さらにそういった需要もですね取り込んでいけるかなというふうに考えております。
だそうやって考えていくと、まあ、すでに80カ所等々こう出展されてるわけなんで、はい、まだまだこれどんどん広がっていくって考えてよろしいですか。
そうですね、しっかりと吟味しながらやっていかないといけないなと思ってるんですね、
はい
はい、しっかりと勝てる場所で、今までしっかりと勝ちパターン作れてきましたので、まあ、そういった場所があればですね、年間3店舗2店舗という形で、まあ、出店していきたいなというふうに考えております。
だからいたずらにその出店を、はい、たくさんするわけではなくて、はい、必ずいい場所で、
おっしゃる通
りです、必ずいいサービスが提供できるように、
はい、
そんな数は追わないけども、
はい、
満足できるものをどんどん提供していきたい、
う
ん、
そうですね。で、まあ、当然進展ができれば、先ほどお話しいただいたようにその 新規来館ですとか受注もですね当然上がっていくのは当然なんですけども、はい、一方でやっぱり既存店も底上げしていかないといけないと思ってるんですね。で本当に10年経った20年経った会場っていうのも今多いですので、はい、まあ、そういった既存店のですね業績というのは非常に重要かなと思っております。はい、ただ今本当にありがたいことにですね既存店も順調に今推移しておりまして、である程度ですねマーケットの状況を見ながらですね、はい、改装既存店の改装ですとかっていうのを行っております。でやっぱり改装するとですね、まあ、来館組数も伸びたりですとか受注組数も伸びていきますので、まあ、そういった改装と、しっかりと低い投資をしてですね高い費用対効果で既存店の稼働率っていうのも、まあ、上げていきたいなというところですね。
社長、今後の戦略ということで一つ伺いたいのが、はい、インバウンドっていうの、はい、これ意外とターゲットじゃないかと思うんですが、これどうですか？
もうおっしゃる通りでして、やっぱり今私も全国出張行くんですが、はい、もう本当に海外の方の方が多いんじゃないかっていう街も結構あるんですよね。でやっぱりそういった方のですね、まあ、宴会ですとかあとは結婚式で、今特に広告打ってなくてもですね、やっぱりインスタ SNS、まあ、本当に世界中どこにいても今見れますので、まあ、そういった方々の結婚式っていう需要もですね実際あったりします。はい、でやっぱり私ども地方にですね全国に本当に何でしょうね、観光地等にですね、また歴史的建造物ですとか海外の方が好きそうな物件というのを結構やっておりますので、まあ、そういった海外の方をターゲットにしたですね、結婚式また宴会ですとかっていうのをこれからチャレンジしていきたいなというふうに考えております。
ということは少子高齢化だから、うん、はい、婚姻数が減るんじゃないかなんていうことを吹き飛ばしてくれるぐらい、はい、やっぱりインバウンドのパワーってすごいって考えていいんですか？
おっしゃる通りですね。もうホテルなんかもやっぱり海外の方も多いですから、もう日本の方だけをマーケットにしたらやっぱホテルもやっぱ厳しいと思うんですよね。はい、やっぱり海外の方がいらっしゃるからっていうところもあると思いますし、ブライダル業界も、このまま少子高齢化で、婚姻組数も減っていく中で、大丈夫なのかっていう質問もよくいただくんですけども、ただ、まあ、海外からその分来ていただければですね、全然その辺は逆に増やしていく。で、あとはちょっと話戻ってしまうんですけども、やっぱりいい結婚式、いいものを提供していればですね、やらなかったそうですとか、これからの適齢世代の方に参列いただいて、実際に見ていただいて、私たちもこれだったらやりたいと思っていただければ、婚姻組数もですね、一気に急激に減ることはないと思ってるんですね。はい、で、まあ、その辺もしっかり踏まえてですね、インバウンドと国内というのをバランスよく、これからもやっていきたいなというふうに考えております。
まあ、それは沖縄から北海道まで、はい、どこもターゲットになるところですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
その中で、まあ、今期12月決算ですけども、はい、計画でいくと売上高でいくと195億7600万、はい、というところ、営業利益でいくと17億1000万というのが今期の見通しというところですね。
はい、
これあと婚礼プロデュース部門施工組数4558という数字が載ってるんですけども、はい、そんなに多いんですか？やっぱり
そうですね、やっぱりそのぐらいですね。本当はもう少し、やらないといけないんですけども、はい、ちょっと昨年の、下期がですね受注が少し良くなかったものですから、まあちょっと組数はこのぐらいになってしまったんですが、来年以降また、しっかりと上がっていくかなというふうに考えております。
でも大体週末ですよね。
そうですね、
ものすごい受注されてるっていうふうに見ていいんですかね？
そう、バンケット数で割っていただくとすぐ分かるかなと思うんですけども、大体私どもワンバンケットワンチャペルですので、はいはい、それで割っていただくと大体一つの店舗の稼働率っていうのが分かるかなと思います。
で、は
い、
平日のところは、うん、まあ、レストランですとか、
おっしゃる通りです、
TKB さん提携ですとか、はい、そういったものでさらに、拡大していこうというところですね。
はい、そうですね、はい、まだまだ伸びしろがあるかなと思ってます。
だからそういった意味ではもう皆さんにいいものを提供すれば、うん、やっぱり来ていただける、はい、っていう発想でよろしいんでしょうか？
本当にでもこれからはそういったまあ、ブライダルに限らずですね、はい、そういったところが生き残っていく時代かなと思っております。いくらいい広告をして、来ていただいてもですね、やっぱり中身がなければ、はい、長期的には続きませんの で私たちはやっぱりその当日宴会もそうですし結婚式もそうなんですけども、やっぱり当日いいものをしっかりとお客様に提供してですね、でその価値、というのをまた中長期的にですねお客様戻ってくるような、会場でありたいなというのが、まあ、一番のコンセプトとして考えてますね。
やっぱり本物を提供し続ける、はい、ということですね。
そうですね、はい、
で御社の資料とか拝見してるとロックユーファーライフっていうのがあって、はい、世の中に元気を与え続ける会社でありたい、
はい、
まさに事業がそのものですね。
そうですね、
これあり続けていただけると。
いや、もうそこはやっぱり大事にしてますので、やっぱりその私たちのノバレーズを通じて、でまさにそのノバレーズの人を通じてですね、はい、私たちの人を通じて、人のサービスを通じてですね、世の中に、元気ですとか感動を与え続けるような、会社でありたいなというふうに思ってます。
これからも 世の中に元気を与え続けていただけると思っております、
はい、ありがとうございます。
荻野社長、今日はありがとうございました。
小田山さん、ありがとうございました。
証券コード9160、東証スタンダード上場、ノバレーゼでした。
桜井英明が切るマーケットメインプレイヤーの裏の裏。
この時間は桜井さんに今年前半の振り返りと後半の相場の見方などについて伺っていきます。改めまして、株都庁カタリスト桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。ということで、前半の振り返りっていうことで見ていくと、はい、4月が底値模索、
はい、
で、まあ、1月3月は高いだろうって言ったんですけども、まあ、2月も高かった。で、4月が底値模索で5月持ち合って、6月次第高で、7月がまあ急続進、
最高値つけましたからね、
取りに来ましたよね、はい、トピックスも34年半ぶりの高値を取ったっていうことで、うん、ここまではまあその通りに珍しく当たってきたかなと。
ここまではというか全部ですよね、ここまで。
まあね、全て、ね、で、はい、この後をどうするのっていうところですけど、その前にじゃあなんで3月に、4万円台つけたんでしょうかっていうのは、多分その24年3月期前期の決算は増収増益だよね、いいよね、
はい、
で、この時点はね、3月まではニューヨークを圧倒的にぶっちぎって東京が強かったっていうところだったんですよ。で、4月になってなんかもたついたじゃないですか。
そうでした、
気が変わって、はい、これはちょっと待てよと、2025年の3月期を見ていくと減収減益、あ、減益なんじゃないのっていうところの足元をふっと見たら、ちょっとしょぼいねっていうところでやや持ち合ったんですよね。でも、はい、5月が明けて、まあ、前期の決算を発表になった。で、結局今期は減益だよね、まあそうだよねって言って落ち着いてきた。でも6月の後半から7月にかけては何だったかっていうと、ちょっと待ってよと、為替全然円高にならないじゃない、
はい、
まあ、161円っていうところまでありましたけども、160円水準でいるし、日銀短観なんかで見た、今年の想定為替レートって144円、
そうですよ、
はい、ってなって、その先を見始めた。で、7月の末から始まる、第一四半期の決算をむしろチャンスに捉え始めたのかなっていう気がしています、
はい、
ただその7月の上昇っていうのは毎年もうなんていうの、お馬さんのお耳に念仏みたいな、お馬さんって言わなくてもいいけどイスラムのヒジュラ歴の新年が7月8日だったわけですよね、はい、だそこに向けて結構やっぱり高値もう一回取ってきたっていう、普通はね7月になんか高値取るわけないじゃんって、みんなね3月までの高値を見た後で、この後は、12月だよね、
そう、もう終わったんじゃないかっていう風な見方をされてる方もね多かったですよね、
いますよね、ところがいやそうじゃないんだなっていうところで、やっぱりなんでイスラムの新年、暦の新年になると株が高いのかっていう、これ21世紀に入ってからずっとですけども、
はい、
やっぱりオイルマネーだとかそういったものがヨーロッパから入ってきているんだね、新たな年度が、年、年が始まってそこで日本株を買うんだねっていうところになってきたんだと思います、うん、ただこっからがね、暗いの。
暗いんですか、
あれ8月が反落なんだよね、
桜井さんの
見通しでは、
はい、
9月が一服、10月気迷い、
はい、
11月乱調っていいこと何もないんだ、
はい、
で12月今年は久々に当日の一新がある、
はい、
というような見通しでいるんで、だからこれね、あの当たり外れじゃなくて自分でこういう1年のストーリーを描いておくと、まあ、これ私のケースね、
はい、
6月7月が高いんだよねっていうのを見ていると、1、3月で上がってきて、4月にそこで模索まで行っちゃったっていうところを感じた時に、その後高ければこれを押し目買いできるよねっていう自分なりの自信につくにつながるはずなんですよ。だからそういうふうに1年を見ればいい。で、下げた時があったとすればですよ、別にもう一回もう相場があるんだから拾い場だよねって考えときゃいいんでしょ、
はい、落ち着いて受け止められますね。
で、最終的に株価は業績と需給と心理で決まる、はい、う
ん、心理が入ってくるんですね、これ。
そうで、普通に考えて、まあ、業績と需給って当たり前ですよね、業績が良ければ上がるし需給が良ければ上がるし、ただし、 市場がどっちかっていうと重視しているのはこの心理の部分を重視してないようでしてるから見間違える、うん、でこの心理って何かっていうと心理を左右するのが例えば経済指標なんかそうですよね、イベントもそうですよね、雇用統計がなんか良くないよねとかね、はい、こう言い始めるでしょ。でそれに左右されて多分株価を決めるウェイトが一番高いのはこの心理だと思うんです、
はい、
業績と需給は見りゃ分かる、心理はちょっと見りゃ分からないっていうところがあるんで、もうここに後半戦ね、ぜひねここに停してほしい。
業
績かける需給かける心理
、
で心理が右に傾いているのか、左に傾いているのか、上なのか下なのか、これを自分の肌で感じるっていうことが重要だと思うんですね。あともう一つは多分ねこれがね興味深いのは JPX プライム150、
はい、
指数、
よく桜井さんこの指数については取り上げていただいてますよね。
1年間、うんともすんとも言わなかった誰も何も言わない、はい、触れない、何なんでしょうね。
あの中身見るととても大きなあのグローバルな企業がたくさん入ってるんですよね。
そうで、ふっと考えてみたときに、そうだよね、日本株って結構いいよねって思ったときに、
はい、
でも知ってる株って少ないよね。なんか売買代金ずっとこの間まで1位だったレーザーテックってあるけど、あれ何やってんのとかね。
確かにあの投資家さん以外の方っていうのはあまりこの馴染みがないかもしれないですね。
でしょ、もう日立、知ってるよ、三菱重工、重工は分かんないけど三菱っていうのは聞いたことあるなっていうふうに変わってくると思うんですね。つまり海外から日本株を買おうとするときに細かい銘柄いかないですよ、はい、金額も大きいから。で流動性がありかつ大型かつトラディショナルな銘柄群っていうのを狙ってくると思うんですが、これが多分ね JPX プライム150の指数になってくるんじゃないかな、はい、ターゲットがっていうふうに思っているんで、ここ期待したい。また入れ替えがあるんで、
はい、
それどうなってくるかなっていうところもありますし、あとはあの株式分布状況が7月の頭に、発表になりました。7月の今年は2日に発表されました、はい、去年は7月の6日だったんですけども、これ見ると、個人の比率はちょっと下がってるんですね、
はい、
ちょっと下がってるんですけど、全体的に見ると外国人個人両方とも、金額は増えてきている、うん、ちなみに金額っていうか株主数は増えてきているっていうところですし、個人の株式保有金額って170兆円もあるのよ。
おすごい、
ようやく170兆円になってきた、はい、だから信託銀行の株式保有金額は223兆円もあるのよ、
はい、
これ合わせると400兆円ぐらいになるじゃん。と時価総額の3分の1以上が信託と個人、
はい、
というふうになってきてるっていうのは、こっからも主役はここだよね。で外国人投資家持ち株比率確かに 31.8% なんですけど、売買比率は 70% ぐらいなんですよ、
はい、
でも 31% しか現物は持っていませんっていうところですからまあ個人、外国人、そして事業法人ですね、194兆円も持っている、うん、だからこれはあの自社株買いとかでやっぱりあの増えてきているっていうところですから、まあ、期待したい。それから、隠れた材料としては今年の3月末で、企業の手元資金って114兆円
手元資金が
キャッシュですよ、キャッシュ、でね、自動車が一番多いのね、22兆円キャッシュ持ってる、
はい、
っていうところですからまあこういったところは設備投資に向けてくると思うのね。だからそこにも期待したいということと、今期の主要企業の経常利益って証券3社での見通しだと 5.0 から 6.9% 増益の見通しなの、
はい、
ところが会社予想の経常利益って今期 13% 減益の見通しなの、この乖離の修正が多分秋口までには行われてくるでしょう。
まだ控えめなんですね、企業側は。
そうなんです、これ毎年、これね去年も一緒なんですよ、
はい、
通期発表した時と、第二四半期終わった後だ、特に業績面で注目したいのは第二四半期が終わった後、つまり、9月が終わって11月前後、ちょうどね表則が合うのよね。アメリカの大統領選挙が終わったぐらいに第二四半期の決算発表があるでしょ、 当然ながら情報修正とか出てくるでしょ、だから11月から11月12月にかけては高いっていうふうに思っていますんで、そこに期待をしたいっていうのと、ね、もう一つはね、年金が出たでしょ。年金って去年1年間で45兆円も儲けたのよ過去最高。
そうでしょうね、株もこれだけ上がってますし。
だから5年前に想定した目標の6倍で、積立金の残高は291兆円、想定よりも70兆円も上振れしたっていうことで、多分ですね、今外株 25% 国内株 25% あと外国債券 25%、ね、国内債 25% というこの比率をですね上げてくると思うんですよ。
比率を
つまり、例えば 5% ずつ上げるとすると、外国株が 30%、 国内株が 30% で、債券が 5% ずつ減るから 20-20 になる。そうすると国内株を 5% 引き上げると、はい、いくらぐらいの買いになると思います？
どれくらい流入してくるんでしょうか。
10兆円。
大きい。
10兆円入ってきます。いや、まだねこれ言ってないですよ。ただ新しい指針は、2024年度来年の3月末までには発表になってくるっていうところですから、まあここにも期待したいという中で、最近気に入ったのは北海道バレー構想ってやつね。バレーボールじゃなくてね、北海道の谷のところをね、
なるほど、
まあ、シリコンバレーみたいなね、はい、やっていくっていうところで、千歳から、まあ、苫小牧から千歳石狩にかけて、まあ、大学もあるし、ラピダスも行くしっていうところで、これがやっぱり実を結んでくるでしょうっていうことと、北海道とあと TSMC が熊本にいますから、ラピダスと熊本、ここから派生してデータセンターを世界中で結んじゃおうぜっていうような感じに多分なってくると思うんですね。から何よりかによりアメリカと、旧昭和電工、
はい、
旧昭和電工
レ
ゾナック、まだ覚えないねレゾナックがアメリカと10社と組んで日米連合を作る後工程でっていうのが出てきたということは、やっぱり日本から半導体は外に出していくよっていう方向性が見えてきた。でその方向性を考えると、やっぱりね、円安ドル高であって円高にはならないんじゃないっていうのが今の発想、私のね。
な
ぜならば日本で物を作って製造拠点にするっていうことは、これ円高だとすると、今まで円高だから日本で物を作っても利益出ないからって外行っちゃったのだから、円高だったらまた外行っちゃいますよね。で円安だから日本で作った方がいいじゃないっていうふうになってくるっていうふうに考えると、しばらくは円安傾向が続くでしょうっていうことと、まあその半導体のところ、 AI を含めてね、新たな産業革命がやってきたっていうことですから、
はい、
これ期待したいなっていうのと、あと直近バイオがね、
はい、
引き継いできたんですけども、やっぱり岸田総理が、まあこれは番組でも言いましたけども、ビデオメッセージをサンディエゴでのジャパンイノベーションランチョンっていうバイオの集まりで送ってっていうところから、バイオがちょっとピクついてきたなっていう印象もあります。からいろんな企業を取材していると、おそらく2025年から2027年にかけて生がん剤をはじめとしていろんな薬が、製造承認申請が下りる可能性が出てきたっていうことで見ると、これはワクワクしますよね。しかも安いんですよね、バイオの銘柄群って株価が。
確かに、
だそういった意味では半導体とバイオっていうところで抑えていくと、はい、経産省が言ってるのがね、意外とこれ見たことないかもしれないですけど、ルールテイカーから、つまり今までは世界のルールをなんかグローバルスタンダードだとか言って、受け入れてきましたけども、もうルールテイカーじゃなくて、これから日本はね、世界を動かす未来のルールメーカーになるんだ。
すごい、
大きく違う。テイカーとメーカーって全然違うんで、日本型標準加速化モデルを実現し、標準化の活用による新たな価値軸作りをっていうので、まさにその通りに多分なってくるんじゃないかというふうに考えているところですよね。だから半導体とバイオ、なんかいつの間にか専門になっちゃったけど、
いやでも本当に国策ですもんね、両方とも。
そうなんですよ、国の政策なんですよね、だから、今年を通じたテーマとしてはもうね、いちいち反応しない
、はい、
で春から言ってますけども、はい、いちいち反応しないことが、まあ、経済指標とかイベントとかにいちいち反応しないことが、もっと中長期の目で見れば、まあ、半導体とバイオだけでも結構いい相場に乗っていけるんではないでしょうかって考えているんで、今年は多分5年ぶりぐらいに討美の一心があると と個人的には決めつけてるんで、いいんですよ。秋は刈り取りじゃないの、仕込みの時、
買い場が来るというふうに捉える。
馬も買い場がなければ走らない、はい、ということで時間になっちゃってきたね。
はい、今後の相場も今年後半の相場ですね、こちらも期待していきたいと思います。桜井さんにお話を伺いました。桜井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR 特集今日の2社目となります。証券コード5578東証グロース上場 AR アドバンストテクノロジーです。それでは早速聞いてみましょう。
ここからは証券コード5578東証グロース上場 AR アドバンストテクノロジー株式会社代表取締役社長竹内俊則さんにお話を伺います。竹内社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは本社の業用というか内容というかその辺から教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。当社はまずAR アドバンステクノロジー、実は当社ショートネーム、略称で ARI と呼んでいただいている会社でございます。当社 ARI は先進テクノロジーで社会発展に貢献する、こちらをビジョンにしまして、クラウド技術と、データ活用 AI 活用による、DX の先にある BX これを体現する企業として、ソリューションを提供させていただいております。
社長 BX っていうのは DX の先にあるんだと思うんですけど、ビジネストランスフォーメーションデザイナーっていうイメージでいいんですか？
そうですね、BX デザイナーということで DX の先にある BX を体現するビジネスを改革していくと、はい、これを体現する改革者体現者ということで、そのように表現させてもらっております。
まあ、B と D は大きな違いがあるというふうに考えていいわけ、
ね、そうですね、はい。
で創業以来15年と伺ってますけども、はい、売上は順調に伸びてきてるということですし、やっぱりクラウドインテグレーション、まあ、クラウド開発それから AI データ活用ってのは大きな柱と見てよろしいんでしょうか？
はい、その通りです。ちょうど2010年からの創業なんですが、まだクラウドというような言葉がなかった時代に、当時、今のクラウド の技術を構成する要素技術である仮想化という技術、また自動化という技術、こちらを軸にしまして、創業したのが、まあ、きっかけになります。そういった技術をその当時から保有していたというところから、この10年のクラウドの市場のその成長、ここの波に乗りまして今でも堅調に成長、これからもぐっと伸びていくんじゃないかなと思っているところです。
社長、クラウドっていう言葉が一般にこう出始めたのがちょうど2008年9年10年ぐらいですよね？
そうですね。
でそこからもうクラウドを追求してこられたっていうことでしょうか？
はい、そうなります。ちょうど2010年前後11年にAmazon Web Service ですね、はい、ここの東京リージョンと呼ばれる日本での事業展開というものも始まりまして、そこから一気に民主化していったんじゃないかなというふうに思います。
ということはもうクラウドのスタートから携わってトップランナーみたいな感じ？
はい、トップランナーになっていこうと
なっていこう
と、ということで、まあ、その一角なのではないかなというふうに捉えております。
はい、社長一つ伺いたいんですけども、例えばその御社のビジョンっていうのは先進テクノロジーで社会発展に貢献するというふうになってきてますし、中身としてはクラウド技術とデータ AI 活用による DX ソリューション事業ということだと理解してるんですが、うん、この流れっていうのはクラウドデータ AI そして DX っていうのはものすごい事業になってくる、今の流れってすごいと思うんですけどこの辺いかがですか？
はい、もうこれからもっとより伸びると言われてるというふうに業界の動向としてはそのように言われています。まあ、特に国内の DX 市場は年 15% 以上もっと伸びていくとって言われていますし、クラウド市場はさらにグローバルで伸びていくと。で我々はそれ の市場、まあ、成長を取り込んできているわけなんですけれども、この市場の中でやっぱり各企業が、まあ、DX を進めるにおいて、従来の企業システムを、まあ、どのようにこうクラウド化させるか、まあ、モダナイズって言葉があるんですよね。システムの近代化というふうにも言えると思いますけれども、まあ、それかが、まあ、各企業の喫緊の大きな、まあ、課題にもなってきていると。
まあ、その中でシステムを手に入れるってことはもう当たり前にできるようになってきた時代ですが、システムはもうあって当たり前、そこからその中に出てくるこうシステムの中のこうデータを活用してどう経営に生かすのか、これがデータドリブン経営とというふうに言われておりますけれども、それを考えている企業が今急増中であると言えると思います。またもう世間一般でも生成 AI に代表されるようなこういった AI ですね、この潮流も DX の流れによってかなり拡大をしているというところになりますので、まあ、そういった意味でのこう全体のマーケットが急拡大しているというふうに言えるかと思います。
でもその全体のマーケットが急拡大している中で、まあ、その流れに逆らうんじゃなくて乗っかってさらに先に進もうというのが御社の立場、
はい、
で、まあクライアントさんの方はやっぱりそういうことに迫られている状況だと思うんですね。今 DX 化とかいろいろ AI だとか迫られています。でもそれを最適化したいっていうニーズに応えるのが御社の立場っていう理解でよろしいですか？
もうその通りです。
で、まあ、事業のところで伺っていくと、例えばそのやっぱり背景っていうのはデジタルシフトとかクラウドシフトって明らかにこう進んできてると思うんですけども、でもそこの開発のところを手伝っていきますよっていうのはクラウドインテグレーションサービスってことですか？はい、
まだ旧来型のそのシステムをご活用の企業様がよりデジタル化 DX 化を進めていく中で、やはり喫緊の課題というのは社内をどう改革するか、その IT をどう活用してビジネスを展開していくか、そこに大きな問題が今ございます。これを上流のコンサルティングからクラウド開発、それでシステムを納入した後もそのお客様のそのデータ活用 AI 活用、ここまでご支援するようなサービスをワンストップで提供している、これが当社の強みにもなっています。
とっても頼もしい助っ人って感じですか？
はい、それがですねワンストップでできるかどうかというところでお客様の満足度とその継続率も含めて変わってくるというふうに我々としては捉えているところです。
あっちに行ったりこっちに行ったり、これはこっちだよって、これはクライアントさんもかなわないですもんね。
そうですね。まずどの技術に強いかというのをその専業でやっていらっしゃる IT 企業というのは多くおありになるんですけれども、お客様から見るとその技術をそれぞれの会社で買わなきゃいけないとというところが一つの悩みになっているところですね。で、これは従来からそのような問題はあるんですけれども、DX、もしくは BX の時代になって、さらにその要素技術、どんな技術をどう組み合わせるのかというところが、お客様の中ではかなり複雑になってきている、もしくは高度化しているということを考えると、そこをトータルコーディネートでお客様に分かりやすくご提供できるかどうか、まあ、ここも一つ差別化の要因になってくるかなというのを思います。
必要なものを必要なだけ必要な時にワンストップで提供する、
はい、
ということですよね。そうですね、目指している
のは。それも先お客様のそのビジネス改革ですね、経営改革を促せるその技術、最新技術を使ってご提供できるかどうか、ここも一つポイントなんではないかなと思います。
それをするとクライアントさんのやっぱり業務内容に現場に精通しているっていうことが必要になってくるって考えてもいいんですか？
はい、それもそれは上流工程からいわゆるコンサルティングからできるかどうかにもかかっていることなのかと、技術も最新技術が知っていればお客様の問題解決できるわけではございませんので、はい、そのような上流工程からできるかどうかというところも一つの強みになるのではないかというふうに思います。
あとは自社開発の AI を主軸としたプロダクトサービス、はい、が2つ目になってきてますよね。
はい、ありがとうございます。お客様の問題解決のためのそのシステム提供をする中で、そこに一つのノウハウであったりとか、そこのいわゆるこう規則性というものが出てくるわけなんですね。で、特定の業界に強くなっていって初めてお客様の経営改革というものをご支援できるということを考えたときに、特定の強みになってきたその技術領域を一つ当社のそのプロダクトとしてのに還元していくというところも当社の一つの強みでして、自社 の, クラプロダクト開発においても、当社のクラウドインテグレーションのノウハウが詰まったものをプロダクト化していくという流れを取っております。
はい、で3つ目が、まあ、グループ会社で担当されてますけども DX の人材サービスというのが3つの柱ということになってると思うんですけども、大手のシステムインテグレーターやさんとか専業のクラウドインテグレーターさんとも一線を画した独自のポジショニングを獲得してるっていうところを、ちょっと詳しくお伺いしたいんですけど。
わかりました。当社のポジションについては、従来型の IT システムの提供に、 からさらにですね、デジタル化クラウド化に振り切った、先端技術の提供というところが一つ従来型の IT 企業との違いというふうになっていくのではないかなと思います。さらに、クラウドという領域に、皆様が印象で受けられるのは言ったらサーバーであったりとかネットワーク、この領域のサービスを提供しているというところをご認識いただく方もいらっしゃるんですけれども、当初はそれ以上に、上流のコンサルティングから、アプリケーション開発、そこから強固なクラウドインフラの部分まで、そこまで提供できる、これをワンストップで、その先進的な、デジタル技術を提供できるところに大きな差が、差別化ができているというふうに認識しております。
テックベンチャーさんでもデザインベンチャーさんでも DX コンサル系さんのベンチャーさんとでもそれ以上のものがワンストップでできる、
それが大きな
っていう理解していいわけですね。
はい、それが大きな強みだと認識しております。
で、具体的には事例を伺っていきたいと思うんですけども、どんな事例があるのかなっていうことでいくと、ネット銀行さんなんかもやっぱ使われてるって考えていいんですか？
はい、まさにネット銀行イコールもクラウドの塊というふうに申し上げてよいのではないかなというふうに思いますけれども、某有名な、ネット銀行様では、当社のクラウド技術をご活用いただいております。特にインターネット専業の、企業様は特にこういったクラウドであったりデジタル、技術っていうものの先端技術、最新技術をご活用いただく傾向に、あります。
だからそういった意味でこれ、基幹システムに入っているってこと？
そうなります。はい、
残念ながら私たちには見えないんですけど、裏側ではこういったソフトウェアみたいなものが活躍している。
そうですね。ということですね。当社のような企業があって、初めてその技術に対して対応して いかれているお客さんもいらっしゃるということになります。
あとデータ活用の事例というのもお話し頂戴できるとありがたいんですが、
はい、当社は、その下デジタル化クラウド化のいわゆるこうシステム開発、その提供だけではなくて、お客様 の, そのデータ活用、さらにこう AI 活用というところもご支援させていただいています。一つの事例としては、物流運送業界に、はい、2024年問題というものがあるんですけれども、はい、これを解決するために、ブリヂストン様、
タイヤの会社さんですね。
その通りです。はい、そこの会社様のタイヤ物流の DX、これをデータ活用の部分でご支援させていただいております。
タイヤを届ける部分っていうのも物流になってくるわけですね。
はい、そうなっていきます。
ということは、例えばその最後のところの最終エンドユーザーに届くところをどうシステム構築すればいいかとか、そういうイメージですか？
はい、今物流の2024年問題、物流コストの上昇圧力というものがあるんですけれども、これが高まる中でいかに、効率よくタイヤを届けるかどうかというところが市場命題になっているんですね。一般消費者の方にはなかなか理解されないようなところなんですけれども、こういったところにもデータ活用をすることによって無駄を省いてより生産性を上げていくという努力が各企業様でされておられます。
これはもちろん自社さんでもおやりになってるんでしょうけども、やっぱりいろんな専門チームと組んでやるっていうことの方が効率的なんでしょうね。
はい、やはり持ちは持ち屋というところもあると思いますし、はい、お客様ではやはり自分の本業に専念いただきながら、常にこのような新しい技術を保有している会社とのお付き合いをいただきながら、自分たちのノウハウを特に高めていくということをされていらっしゃるようにお見受けしています。
今物流問題のところの解決方法等々を伺いました。あと介護機器レンタルとかこの辺だとやっぱり活用されてるケースあるみたいですね。
はい、介護機器やですね、はい、のレンタル事業でもそのような活用は多くされておりまして、当社もまずフランスベッド様ですね、こちらでもご活用いただいております。これはやはり高齢化社会におけるですね需要と、これをしっかり取り込んでいくというところと、こういった業界でもですねデータ活用 AI 活用することでより生産性を上げていくというところをされておられます。そこに当社はご支援させていただきます。
つまり、いろいろな課題を持った企業さんが、ニュースとかにもなりますけども、物流問題ですか介護問題ですか、やっぱりそういったクラウド等々のシステムという部分でいくと ARI さんありっていうふうに考えることもできるわけですね。
その通りです。クラウドや AI といった分野は これこそ社会生活に今もなくてはならない存在に、なってきているというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。
つまり必要な企業さんということですよね。
はい、ありがとうございます。当社 ARI は、その社会になくてはならない、ものを作っている会社であると、提供している会社であると捉えていただきたいと思っております。
あと最近注力されている分野っていうのはどういう感じでしょうか。
まず当社で注力している領域は、人材育成というところに、
はい、
まず一つ注力をしています。この業界は、人材の質がサービスの質を決める業界でもございますので、まず社員のそのスキルをこれを向上させること、これを念頭に、教育育成というところに、大きく投資をしております。またその他にもその技術の分野では、やはりAI 分野ですね、
はい、
これは外せないと思います。この AI 分野についての大きなその投資というところと、そのサービスはより高度なサービスが提供できるというところの積極的な投資も行っているというところになります。また自社のノウハウだけではなくて、他社のノウハウも活用しながら一緒に事業を組み立てていく、いわゆるグループ化、強いては M&A というところも、はい、念頭に入れたあらゆる他社さんとの企業提携というところもいろいろ模索をして今積極的に進めていっているというところになります。
今年の春には AI 専業の会社さんにの出資も行っておられますよね。
はい、当社のその AI 技術と非常にシナジーのある AI 専業のエキスパート集団会社に出資をさせていただきました。
あと産学連携の分野っていうのも進んでいるように伺ってるんですけど、はい、どうなんでしょうか。
最新技術を提供していく、時に、やはり大学の研究室との、その提携というところは外せないところということで、大学の研究室との連携は積極的に進めております。で、一つの事例としては、AIさらに医療の分野でこの技術を拡散していくというところを念頭に置いた共同研究というものを進めておりまして、特許取得などを見据えた取り組みをさせていただいております。
まあ、将来に対してとても楽しみな分野っていうのも多々あるというふうに理解してよろしいわけですね。
はい、ありがとうございます。
あと結構たくさんの投資家さんが聞いておられると思うんですけど、投資家さんに伝えたいメッセージってたくさんあると思うんですが、いくつかお話しいただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。当社を応援してくださる株主様に向けて、当社は上場後からですね、株主還元も積極的にやっていく方針でございます。例えば昨年は記念配当という形で上場後配当させていただきました。で、引き続き今期も株主還元の積極的な実施を計画検討してまいりたいと思います。例えば常々株主優待制度などこういったものをいち早く取り入れたいと思っておりましたけれども、今期中間にはなかなか間に合わずではございましたけれども、今後もそのような新たな取り組みというところも積極的に今検討しているというところをお伝えさせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。やっぱりクラウド AI そして BX っていうところ、なかなか私たちに触れにくい部分を担当されてるんですけども、ないと困る、そして社会に必要とされてる企業ということが大変よくわかりました。これからもぜひ拡大していっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ当社をご応援いただけるとありがたく存じます。よろしくお願いいたします。
竹内社長、ありがとうございました。
ありがとうございます。
証券コード5578東証グロース上場 AR アドバンストテクノロジーでした。さあ、番組もお別れのお時間となります。ザ・マネーのレギュラー放送は月曜日から金曜日までの午後2時30分から4時までお送りしています。ザ・マネーは今後も皆さんの投資のパートナーになるようにお送りしていきたいと思います。ご愛聴よろしくお願いします。ここまでのお相手は
桜井英明と
小沢京子でした。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。